中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ放送も残すところあと2回ですよね。
2ヶ月、
うん、はい。議会はもう
6月定例会が終わりましたので。終わった。
そうか。じゃあ最後の大仕事みたいなものはもう終わりってことなんですね。
最後の質問は結構気合い入れてやったんですけど、まあそこも終わって、はい、はい。
なるほど。
一段落ですね。
どんな質問したんでしたっけ。
いや、もう共同による街づくりがやっぱメインで。
なるほど。
あと町側と、まあ、子どもの権利の話とっていう感じですね。
OK です。中村さんの、まあ、これまでやってきた、まあ、4つの柱みたいなものを分けて、うん、ずっと最後総括のインタビューをしてきたところなんですが、まあ、それも最終回で、今日は、ね、地元の首里の話をしたいなと思っておりました。はい、中村さん、ちょっと首里と中村さんってもちろんね、寺町出身だし、うん、女性小学校だし、うん、首里高校だしみたいなことは私も承知してるんですけど、
はい、
まあ、この辺りの街づくりと中村さんの施策の関係性ってどの辺が課題だと思ってたのかとか、うん、どういうことをやったのかとか、うん、っていうのをちょっと思い出してもらってもいいですか。
そうですね、もともとその国際通り周辺の街の変わるスピードが速いことに対して、うん、こう市民が納得できる形で変わってるのかなっていうのが発端ではあったんですよ、うんうんうん、そういう意味では首里のその街の様子ってゆっくり変わっていくなっていうイメージがあって、うん、
国際通りより
ね、そうそう、あそこと比べるとってことですけど、うん、それでもやっぱり小さい時から比べてはその専門店がポツポツポツとなくなっていき、
ね、
まあ、観光地化されていき、
はい、
で、まあ、いろんな人が歩くようになりみたいなところでの変化は感じていて、うん、まあ、一方でその、まあ、最後の一般質問でも取り上げましたけども、うん、その伝統芸能とかそういったのの、あの後継者育成とかそういった課題はなんかずっと昔からありながら、うん、まあ、じわじわちょっと厳しくなっていくっていう状況が続いてるなというふうには感じてましたね、
うんうんうん。
で、すごく、地元に愛着を持ってる方がたくさんいる地域なので、
は
い、そういう人たちの頑張りをどうやって行政が応援できるのかみたいなところが、まあ、課題としては、共同による街づくりのところでは考えてましたね。
うん、なるほど。大きいトピックとしては、やっぱりね、正殿の消失っていうところがあったので、うん、まあ、このあたりは今、今ホットというか、ね、非常に大きな論点としてまだ残っているっていう、うん、そういう感じですかね。
そうですね。
うん、そうか。で、今日はですね、少しやっぱり生き字引きといいますか、それちょっと言い過ぎかな。はい。まあ、ずっと首里に住んでいた。で、今、現行の遠野倉の自治会長の中本久美子さん来ていただいております。中本さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい。まあ、ちょっと今、自治会長って紹介しましたけど、うんうん、ね、まちづくり協議会だったり民生委員だったり、うん、まあ、いくつかの複数の活動もやられてると思うんですけど、今やられてる活動を軽く自己紹介としていただけると。
そうですね、民生委員として12年目に入りました、はい、それと、遠野倉町自治会長としては5年目、
うん、
であとはまちづくり協同
協議会
協議会の、
うん、
なんだろう、副会長、
うん
うん、と歴史文化部会の部長として、
うん、
子どもたちに首里の伝統文化を、教えていこうという活動をやっております。
なるほど、もうどっぷりですね、うん、ありとあらゆる地域活動をやってらっしゃるっていうことなんですよね。遠野倉でに来られて何年になるんですか。
45年ですね。
45年、はい、うん、
福岡県出身で。
あ、そうなんですね。で、僕沖縄の人だと思ってた。
ね、しっかり偽うちなんちゅうになっておりますが、随分ね、最初はこの違い、うん、文化の違いと人の心の違いっていうのをすごく感じて泣いておりましたね。
そうなんですね。あ、お嫁さんとしてきたっていう感じなんですね。
はい、
それは大変だったな、うん、そうか、福岡から、うん、まあ、ここに嫁いできたみたいな形だったと、はい、いうことなんですね。
福岡から、熊本の大学に行ってて、そこで今の主人と知り合って、
なるほど、
で、うん、一緒に帰ってきたと。
そうか、
はい、
じゃあ大卒で帰ってきてっていう感じなんですね。
そうです、はい、
そうか、そこからずっと首里、うん、ずっと遠野倉、
最初は、末吉、
うんうん、
で、あそこで初めて獅子舞っていうのを見て、
お、
う
ん、あ、向こうもありますもんね、うん、
あそこで、うん、おーすごいと思って、
うんうん
うんうん、あ、沖縄ってこんなことがあるんだってびっくりして、それで主人の実家の近くの遠野倉に、
うんうん、
越したんですね、はい、
なるほど。それでじゃあ40年余り、
うん、そうなんです、はい、
じゃあ割と町の変遷もね、
うん、
お話して、私も7歳からなので、私も45年ぐらい、うん、同じぐらいですね。
同じぐらい、はい、
ですよね。ただ私間東京も長いので、うん、ちょっとブランクがあるんですけど、うん、じゃあ少しその当時の首里どうだったのかっていう話からね、この消失までの間ちょっと振り返りながら、どんな課題がその間であったのかって話したいなと思うんですけど、それこそ琉球大学が移転するというのが結構この町にとっては、私は結構大きな出来事だったと思うんですよね。そうするとそこが80年ぐらいかな、大体、うん、だと思います。だから70年代までっていうのは首里の町って、まあ、私は子供でしたけど、だいぶ学生街の様相というか、学生が使うお店がすごくたくさんあったなっていう印象があります。ちょっとこの辺の思い出を、ね、喫茶店とか意外とありましたよね。
ね、その頃はほら、私、うん、子育てで一生懸命で、
そうですね、
はい、でしかも職場が浦添だったんですね、
うんうんうんうん、
だから首里の町でしっかり暮らしてきたっていうのはもう定年後。
そうなんだ、
うん、だから
買い物とかどうされてたんですか。うん、
あ、買い物はこの辺にありましたよね、うん、スーパーありましたよね、うんうんうんうん、それといろんな町屋がっていうんですか、
うんうん
うんうん、ああいうとこで、
あ、そうか、じゃあ、まあそこで調達はしていたって感じなんですね。
で最初にね、町屋側に行ったら、うん、売ってくれないんですよ、品物を。どこのものねみたいな感じで、方言だったからよく分かんなかったんですけど、あ、そうか、ここは知り合いにしか売らないんだと思ってびっくりした。
そんな洗礼があったんですね。
そうそう、びっくりしましたね。面白い思い出ではありますが、
そっか、そんなちょっと辛い思い出ないな。うん、なるほど、うん、じゃあそういう洗礼も受けながら、
はい
はい、地域にちょっとずつ根付かないといけなかったってことなんですね、
はい、
あ、ちょっとこの話面白いな。この頃の、じゃあ、うん、あ、カルチャーギャップというか、
あ、そうそう、
はい、で、何か他に、うん、ギャップ、あ、もうこれ、ちょっと福岡とか熊本ではなかったな、っていう話って、今の。
いやいや、
うん、
ちょっと子供が大きくなった頃に、
うん、
また方言で、あんたの娘はジュニアハイスクールかって言われて、え、このおばあちゃん英語喋れるんだと思ってびっくりしたことがありますね。うんうん、
ジュニアハイスクールに入れてたんですか。
うん、中学っていう意味で聞いて、
うんうん、そういう意味ね、うん、
ええ、英語喋って
た、英語に馴染みがある方だったってことですよね、うん、年配の方でも、まあ、基地関連のお話、お仕事されてる人たちとかね、いますからね、
うん、確かに頃は意外と、うん、日本語もあったけど英語呼びしてた話ってありましたよね。
そうそう、ね、ツナ缶もほら、
そうそう、
ツナ
これね、そんなに持った話じゃなくて、
うん、
僕ツナとトゥーナーが同じもんって知らなくて、うん、大学に東京行った時に、うん、ツナサンドってひょっとしたらって、うん、時初めてピンときたっていうか、
うん、
小さい頃はずっとトゥーナーって言ってて、うん、栓抜きのことをオープナーって言ってましたよね。
言ってましたよね。
言ってましたよね、うんうん。いつから言わなくなったんだろう。
うん、だから歯磨きはコルゲート。
あ、コルゲート。そうそう、うん。一つ一つ、あ、確かにこう考えると割とアメリカの文化とかみたいなものが、うん、呼び名も含めてありましたよね。うんうん、はい、池畑の方にね、 払い下げのお店もあったんですよ、
うん、あそれは覚えてますね、
はい、あって割と生活必需品買えて、うん、たまに買いに行くんですよね、うんうん、でなんかこんな思い出話ばっかりになってたんですよ。缶詰のマクビティがあったんですよ、うん、当時マクビティってほらクッキーにチョコがまぶしてあるやつがあったんですよ、
う
ん
あはい、
だけど、うん、あれって全部緑色じゃないですか缶詰、うん
あはい、
それで全部英語じゃないですか当たり前だけどだから丸いカンカンなんだったら、うん、これはマクビティじゃないかと思って開けたら、うんなんかお魚のなんか変なやつが入っててお魚嫌いだったからすごいショックを受けてっていうのがあのくじ引きみたいでね、うん、当時そういうことがあってそうかそうか僕さっきの話に戻ると琉球大学の あの学生街っぽいなっていう思い出ってやっぱりまあ普通にお蕎麦屋さんとか定食屋さんが多かったのと、はいはい、やっぱり学生街の喫茶店って結構あったなあということがあるんですね、うんうん、ですだけど僕の年だと9歳とか10歳だから、うん、喫茶店は行けないんですよ、
うんうん
ね、中学に入った時に矯正の先生とかが琉球大学で、うん、移転の前後だから、
はいはい
趣里詳しいんですよね、
うん、
それでその矯正の先生に喫茶店連れてってもらった思い出がある、
うん、
そうそれぐらいすごいいろんな喫茶店があって、うん、みんなね、うん、学生がこう過ごしてたんだなという話と、うん今ねうんはい、あと町屋川以外にスーパーもそろそろあった頃ですよね、
はい、ありました、はいうんはいそれで失敗談は、うん、ルートビアってあるじゃないですか、
うんうん、ありますあります、
うん、あれ絶対ビールと思って、
うん、ビアって書いてあるもんね
ビアって書いてある、うんうん、おうち買って行って旦那と乾杯しようねって言ったら、うん、なんだお前これルートビアってこれコーラみたいなもんだよって言われて、
はい、
大笑いしたことがあります、うん、めっちゃ安かったんですよ、
うんうんうん、
安いビールだと思って、
はい
うん、
ビアって書いてあるもんねしょうがないですよ確かに
あれ、うん、初めて見ましたね
それはこっち来てちゃんと旦那さんが教えてくれなかった旦那さんありそうかなるほどね、うん、あいろいろこういう思い出があるんだ、うんうん、お子さんは女性小学校になるんですか、
う
ん、
最初の子は末吉、うん、にいたから松島
ね、
うんうん、他のはみんな女性
なるほど、
はい
あじゃあやっぱりこの流炭の周りで、
はい、
子供お子さんたちは遊んでたっていう感じですよね、
はい
少し流炭の話もしたいなと思ってたんですけど今全然子供遊べないじゃないですか
遊べないですね
それちょっとどう、うん、今どう考えてるのかな中野さんと思って、うん、
いや町教で修理舞っていうのをやってるんですが、うんうんうん、あの時に子供たちにアンケートを取ったんですね、
うん、
だからどんな流炭がいいですかっていう、うんのに魚釣りしたい、
うん、
で水遊びがなんでできないのみたいな、
うん、
やっぱりこの見るだけじゃなくて、うん、この自分が遊べる場としての流炭をみんな望んでるなっていう思いがあって、
うん、こんだけ水もあるんだから、うん、もうちょっと浸水公園っぽくね、
うん、
やってもいい話ですよね、
うん、
そっか水遊びね、うん、僕らの頃はやっぱ釣りはしてたかな中村さんとか釣りしてた思い出とかある
釣りはちょっとお兄ちゃんたちがやってたってイメージ で、 あー、まあ、でも釣り具屋さんとかね
釣り具
屋さんすぐね近くにありましたけど、うん、釣り禁止になっちゃってね、
うん
うんうん
う
ん、
ちょうど僕らが流炭に鯉を放った世代だったんですよ
なるほど
そっからもう釣りはしないでっていうふうになって
あそうだそうだ鯉がいるからね
そうそうそう、
うん、テラピアばっかりでしたもんね、
うんう
んはい、そうかそうか魚も変遷してるんですよね、
う
ん
あね、
なるほど
鳥も変遷してますよね
鳥もいなかったあんなバリケンみたいなね鳥も全然いなくて、うんうん、だからやっぱちょっとずつ流炭も、うんまあ、ジャングルみたいに深くなって、はい、やっぱ暗くて危なくなったとか、うん、釣りとかもできなくなったので水辺で遊ばなくなったとかっていう、うん、この辺はねすごい地味ですけど意外と地域の子どもたちにとって大きな変化、
うん、
すぐそばにね小学校もありますから
そうそ
う、うんなるほどねそうかあと遠野倉だと思うので、
はい、
旗頭も非常に盛んと、はい、いうか、はい、旗頭遠野倉が引っ張ってきたと言ってもね過言じゃないと思うんですよ、うんはい、この辺の旗頭に関して、う なんだろう、ここに来たお嫁さんの立場として旗頭ってどういうふうに見えてたのかな、うん、あの青年会の人とかそれを起こした人のインタビューは何回かしたことがあるんですよ、うんうん、ちょっと逆に女性の立場から見て、うん、どういうふうに見えてたのか聞きたいなと思って。
本当に皆さんにはあの申し訳ないんだけど、うんうん、旗頭、うん、お酒飲むためにみんな集まってるんじゃないのみたいな。
なるほど。
すごい偏見で見てて。うん、で、あの、
練習と言いつつ、
うん、あの、自治会と関わるようになって、この、旗頭に対する思いっていうのがすごく感じられて、
うんうん、
例えば、あの、矢は絶対お城に向けちゃダメなんだとか。
あ、そうなんだ。うん、はいはいはい。
あの、ほら、遠野倉は腹帯に置くんじゃなくて手で持つのが、
うん、
あの、一番かっこいい持ち方だとか、
うんうんうん、
もう青年たちが一生懸命なんですよ、
うんうん、
ああこの人たちはお酒が目的で集まってるんじゃないんだと、うん
うん、
この旗頭の良さをいっぱい教えてもらいました。
なるほど、はい、これじゃあ比較的最近なんですね、
うん、最近の話
うん、うん、
もう退職してから付き合い出したので、
うん、そうか、うん、外から見てると、
うん、
まあ青年たちがお酒飲む口実、
う
ん、にみんなで公民館集まってたんだ、は
い、もう今本当に申し訳ないと思ってます。
ごめんねって感じなんだ。2本ありますよね、
はい、
唯一だと思うんですけど旗が2本あるっていうのは、それってどういういきさつで2本になったんでしたっけ。
いやどういういきさつっていうのはちょっと聞いてないんですが、
うん、
あの持ち手が多かったので2本出す余裕があったんですね、
うん、あそうかあれ余力の問題でもあるんですね、うん、
で今、うん、去年は久しぶりに日本2期出したんですね、
うんうんうん、
それはやっぱり他 の, あの青年会からのお手伝いがあってからやっとできたという、
うんうんうん、
でもう青年たち大変喜んでました。久しぶりに2期出せて、
うん
うんうん、やっぱこれが遠野倉だよなみたいな、
うんうん、2つあるのが重要だという、はいはい、とこなんですね、うん、へなるほど、うん、ちょっと面白いな公民館の話もしていいですか。はい、どの国の話なのでちょっと首里城の話とか次回に回して、うんはい、もうちょっと今日はどの国の話を公民館が、
はい、
は今の公民館いよいよ今建て替えだと思うんですけど、はい、公民館のできて公民館との付き合いって自治会長になる以前ってあったんですか、
う
ん、
あの班長
班長、
はい
うんうんうん、
としてやってて、あと子供がちっちゃい時は子供会に参加させてもらってましたね、
うん、なるほど自治会とのつながりは、はいまあ、班長と子供会で付き合っていたってことですね、うん
はい、
公民館自体の利用っていうのはどういうふうに、うん、その時の寄り合いと使ってたかなっていう感じですか、
うん、その時はやっぱり子供会と、うんあとラジオ体操そのくらいの付き合いの仕方。
なるほど、
うん、
結構広いですよね敷地も、うん、
はい、
うん、あそこは何年ぐらいの歴史があるんですか、
公民館は75歳、
うん、75歳、
同い年
なんと
あらだから、うんまあ、これも何かの巡り合わせかなと思って、
うん、そうか
今建て替えだから
戦後すぐなんですね。
そうなんです。はい。
へぇ、うん、いや、だいぶ古い。
そうそう。
手作り感がある、あるんですね。
そうそう。あの、うん、手直ししたり、
うんうんうん、
建増しはもう青年たちの手でみたいな。う
ん、はい、
はい。
屋根裏とかあるんですよ。
うん、
なんかね、あの、旗頭保存する
とかね。ね。はい。
うん。
うん、
本当に、すごい手直しのあって。75年なんですね、
はい。
うん。それで、ようやく、なんとか建て替えができそうってところで、
はい
は
い、
今はまさに工事中なんでしたっけ。
そうです、はいうん、
ちょっとこの苦労話も聞いていいですか、うん、建て替えの前は建て替えどれぐらい大変だったのか。
あのですね、あの
自治会長だから矢面ですよね、うん、責任者ですよね、
う
ん、言ってみると
ね。そうそう、
うん、
だから前の会長さん、
はい、
その前の会長さん、
うん、
2代目ぐらいがあの土地のを法人化するにして、
うん、
すごい苦労されてたんですね、
はい、
あのまだ土地が個人名義だったもんですから、はい、これを自治会名義にするための手続きに相当時間かけられて。
そうか、これはまあ下ごしらえですね、
はい、
じゃあ一つのね、
ええうん、でそれがやっとできたねっていうところで、うん、あの前の会長が病気で亡くなられたもんですから、うん、何もわからないうちに私が会長引き継いで、
うん、
うんまあ、 なんて言うんだろう、いろんな問題がありまして、やっぱり、うん、あの、遠野くらいの思いが強い分、それだけ、うん、ああしてほしい、こうしてほしいっていう意見がやっぱり強く出てきちゃうんですね。うん、それをまとめるのが、ちょっと。
取りまとめ大変そうですね。
はい、だから、なんて言うんだろう、うん、思いはよくわかるんですよ。うん、でも、それを皆さんの思いをね、全部、うん、あの、実現するわけにはいかないので、うん、ここは切って、ここはちょっと端折ってみたいな、そういうのが、うん。ちょっと厳しかったです、うん、はい、
なるほど、全員の意見を通すのはなかなか難しいと、うん、すごい少しでいいんですけど、どういうふうに使いたいとか、うん、あとはどういうふうには使いたくないとかっていう、うん、この辺の意見って どういう意見が公民館建設で出るんでしょうかね、うん、
あの、まあ、具体的に言えば今、うん、あの平屋で計画してるんですが、はいはいはい、これを2階建て3階建てにして
高さ稼ぎたいと、
稼いで、うん、あのアパートなり、まあ、学童なりを入れてそこで、うん、あの若い人の、
はい、
を引き込む自治会に、
なるほど、
うん、そういう使い方をした方がいいんじゃないかとか、
それは収益源にもなるみたいなことですか、はい、まあ、
その意見が結構大きくて、でもこういう大きい建物したら自分たち後のメンテナンス大変ですよっつって、
そうですね、あと建設費もね、
うん、そう、それとやっぱり、うん、あの自治会員がどんどん減っていく中で、うん、そういう大きい建物作ったらあの最後まで誰が面倒見れるの、うんうんうんうん、みたいな、うんうんうん、その辺あの
そうか、
一番大きな問題でした。
みんなのものである反面、うん、やっぱりこれを管理を誰かが、
はい、
遠野倉の誰かが引き継ぐっていうことを考えると、
はい、
おいそれとね、大規模にもできないと、
うん、そうなんです、
なるほど、あ、
そっから
そういう意見出てたんだ、
身の丈に合った建物をして、うん、あのみんなで使いやすい公民館にやろうということで、うん、そこは意思一致してやってきたんですが、うん、それでもねやっぱりうん、こうじゃないああじゃないがやっぱり未だに
間取りとかも揉めたりしたんですか、
うん、うん、やっぱりこれはあの
間取りっていいか間取りで、
うん、
はい、
間取り、
うん、
うん、もう青年会の皆さんが使いやすいようにっていうのをまず第一に、
うん、
っていうのは旗頭の出し入れが今大変だったんですね、
あれは大変
うん、うん、だからそこをして、あとはあの子ども食堂とまでは言わないけど、はい、月に何回か子どもたちと一緒に料理できるようなスペース、うん、台所を
調理場みたいなのが、
うん、広くしてほしいと、
うん
うん、っていうことと、あと広場はもうただだだっ広い広場にして自由に遊べるということを考えて、
なるほど、
まあ、子どもたちはジャングルジムを作れとか、
まあ、今だけど言う言う結構厳しいですからね、う
ん、じゃなくてあの広場でみんなで遊ぼうよみたいなことで、うんうんうん、はい、
なるほど、
やってます。
いや取りまとめ大変そうこれ、
うんうん、もうほらとにかく首里は子供の遊び場がないじゃないですか、
うんうん、
なのでもうここだけはこの広場確保したいなということで、
うん、そうか、はい、そういうことをまとめてようやく今着工こぎつけたと、うん、
はいはい、
この秋ぐらいですか、今年中には、
うん、はい、できます。
あ、楽しみですね、
はい、うん、でね、皆さんのおかげで、うん、あの首里にはどうしても赤瓦を載せたかったんですね、
うんうん、
それでお金がないからねっていうことだったんですが、あの皆さんに瓦の裏にお名前を書いていただいて、うん、それを載せるというイベントをして、うん、
瓦の寄付ですね、
そうですそうです、うんうんうん、そしたらもうたくさんの方が参加してくださって、
うん、
まあ、予想してたよりもう2倍の寄付金が集まりまして、
うん、
本当にありがたく思ってます、
うんうん、なるほど、はい、面白いですね、うん、なんか中村さんの試作っていうよりは、うん、シュリーの今思い出話、ね、今回は使って
ごめんね、
ご
めんね、
面白いだけど
面白かったです、ね、
はい、ちょっと次回もう少し、うん、直近の話とかもしたいなと思う。お、告知があるのね、うん、
そうなんですよ、
はい、
7月の13日ですね、
告知読んで終わりましょう、はい、
那覇市の、牧師の方にサウンズグッドっていうあのライブハウスみたいなところがあるんですけども、うん、そこであのよくわからなくない那覇市議選参院選2025というイベントをします、う まあ、これまでもあの選挙啓発系のイベントをいろいろやってきたんですけども、うん、最後にまあ自分も辞めるということで、うん、まあ、その実際出る側の話と、まあ、その外教をですね、宮原ジェフリーさんを弁士に招いてですね、二人でちょっといろいろ話をしようと、うん。前半がっつり私の12年振り返る話をして、うん、その後後半でこの市議選と参院選について、まあ見ていこうというようなイベントになってます。う
ん、なるほど。7月13日っていうのはもう公務は終わっているんですか？
任期中ではあるんですけど、那覇市議選の告示の日なので、うん、まあ、選挙に関して言えなかったことも言えるようになるタイミングでもあるので、そのタイミングがいいだろうということで、この日に設定してます。で、今回は、前売りが2500円、ま、プラスワンドリンク、当日が3000円プラスワンドリンク。で、今回配信もするんですね。配信が2000円プラス、ま、システム利用料となってますので、うん、ぜひ、チェックしていただければと思います。
わかりました。お経通りですね。
そうですね。
地下のライブハウスですよね。はい。はい、ということで、告知でございました。じゃあ、中本さんありがとうございます。はい、次回、もう一度ですね、最後、首里の街づくりの話をしたいなと思っております。で、一旦お時間です。
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。